教育委員会だより、急ぎく、第241号。発行日、平成24年11月1日。編集、発行、葉山町教育委員会教育総務課。郵便番号、240-0112。三浦郡葉山町、堀内、2050-9。電話、046-876-1111。代表。ファックス、046-876-1861。葉山町青少年創意工夫展。9月14日金曜から16日日曜の3日間、町保育園教育総合センター2階の学びの広場、研修室、会議室において、葉山町青少年創意工夫展が開催されました。同展は、町立小中学校に通う児童生徒が、夏季休業中に自主的に創作し、応募した作品を展示しました。本年度の出品数は、創意工夫部門27点、工作部門219点、開催3日間の入場者数は826人でした。創意工夫部門では9作品が入賞し、11月に行われる神奈川県創意工夫展覧会に出展されます。工作部門では21点が入賞しました。また、創意工夫部門で3回以上の入賞者に与えられる特別賞は、葉山中学校の角田恵子さんと、南郷中学校の倉本真奈美さん、長江小学校の倉本浩二さんの3名に授与されました。3名とも最初の入賞をきっかけに、創意工夫作品に興味を高め、1年間かけて、日常不便に思っていることからアイデアをいくつも考え、その中から試作品を何通りか作り、さらに作品数を絞って改良を重ねているそうです。倉本さんは指定での入賞ですが、お互い別々に考え、試作品までできたところで初めて家族の意見を聞いているそうです。また、角田さんは中学3年生なので最後の応募となりましたが、創作は続けていきたいと話してくれました。創意工夫部門、町長賞、特別賞、折りたたみ傘、傘は菅傘の傘、葉山中学校3年、角田恵子。傘を持つと手が塞がってしまいます。傘は雨傘の傘。小さい子を抱っこしている人を見て大変そうだと思っていたところ、偶然昔の傘をテレビで見て、これを現代風にリメイクできないかと考えました。この折りたたみ傘は、昔の傘のように頭にかぶることができ、折りたたみ傘のようにコンパクトに持ち運べます。今回は布で作りましたが、これをビニールなどの防水できるものに変えれば、雨の日でも使えます。骨組みを板で作り、布を両面テープで貼り付けているなど、構造がシンプルなため、丸みを帯びた傘などにも応用できます。審査員の好評。小さく折りたためて持ち運びに便利で、使用時には両手を使える傘を実現するため、現代の傘と昔の傘の構造を調べて、全く新しい傘の構造を創出しています。さらに、深くかぶれる構造、布の形状や裁断方法、固定方法など、試行錯誤を重ね丁寧に練り上げられています。議会議長賞、特別賞。どこでも楽々チェア。長江小学校6年、倉本浩二。公園に行って背もたれのないベンチに座った時に、一緒に行ったおばあちゃんが辛そうだったのでこの作品を思いつきました。工夫した点は、寄りかかる部分を背中に背負うことで体にフィットさせ、ずり落ちないようにしました。パイプなどを使わなくても紐のバランスで体を支えることができます。持ち運びが楽で特にお年寄りにおすすめです。審査員の好評。紐で結ばれた2枚の柔らかい薄板で背もたれのある椅子を考えています。背もたれの板を肩に背負う固定方法を選ぶことによって、 背中を効率よく支えることが実現されています。教育長賞、選択ピンチ止め。葉山中学校3年、滝本龍之介。どうしてこの作品を作ったのか。それは親が洗濯物に困っていたからです。洗濯物が風で回ると、他の洗濯物と絡まってしまうのです。絡まると洗濯物を取るのが面倒になります。そこで、洗濯物を回らないようにするにはどうすればよいか、いろいろ考えた結果、この洗濯ピンチ止めを作りました。工夫したところは、誰でも作れるように安い素材を使ったところです。今回、初めて創意工夫作品を作って、まさか自分が賞を取れるなんて本当に驚いたし、賞が取れて本当に嬉しいです。審査員の好評。洗濯物ハンガーの回転を防止するために、ハンガーを外側から引っ張る方法に着眼しています。ピンチとフックと双方を結ぶチェーンという簡単な構成ですが、回転中心から離れた位置でハンガーを引っ張ることができ、効果の高い作品に仕上がっています。優良賞、特別賞、沈没防止クリップ。南郷中学校2年、倉本真奈美。夏休みの福祉体験学習に行ったとき、利用者の方がお皿の中にスプーンが落ちそうになって困っているのを見て、この作品を考えました。レンゲが丼に滑り落ちないようにするためや、料理中にお玉などがボウルに沈まないようにするためのフックを簡単に取り付けられるように、クリップの後ろにフックをつけたことです。多様な形状のレンゲを挟むことができ、安定して保持するために、噛み込む部分に滑り止めがついているスポンジをつけてあります。小さい子からお年寄りの方まで対応できるように考えて作りました。審査員の好評。レンゲが丼やボウルに滑り落ちないようにするため、レンゲにフックを簡単に取り付ける方法を考えています。多様な形状のレンゲを挟むことができ、安定して保持するために噛み込み部分にスポンジを配しています。優良賞、砂だけ取れるちりとり。一色小学校4年、長岡海斗。作ったきっかけは、石と砂を手分けしている人がいたので、こういうものがあったら楽だと思ったからです。工夫したところは、網を張って中には砂だけ入るようにしました。そうすることで、石と砂を分けることができるようになります。審査員の好評。砂をふるい落とすのではなく、砂を分離して集めることに特化した作品です。ちりとりの上側と前側にはネットを取り付けた構造によって、ちりとりに向けてほうきで掃くと、石や葉はネットによって遮られ、砂粒だけがネットを通過してちりとり内に集められます。優良賞、脱げないサンダル。葉山小学校2年、折井智美。僕がこの脱げないサンダルを作ったきっかけは、いつも海に行った時に走るとサンダルが脱げてしまうので作りました。工夫したところはみんなの家にもあるゴムを何本か使えば簡単に作れるところです。審査員の好評。ビーチサンダルが簡単に脱げなくするために、ビーチサンダルと足のかかとを固定する方法を考えています。ゴム紐の一端を鼻緒に取り付け、タタンは足の親指に引っ掛ける輪になっています。ゴム紐をかかとに回すことによって、ビーチサンダルが足に向かって引っ張られて、鼻緒から外れることを防止しています。優良賞、消しカス入れ。葉山小学校6年、松島理科。宿題をしているとき、机の上に溜まった消しカスを片付けたいと思ったときにひらめいたアイディアです。机から落ちないように重りでバランスを取るのが難しかったです。重りに使い古しの乾電池を使って工夫しました。審査員の好評。机の端から消しゴムのカスを落として集めるために、机の端の下側にカス受けを固定する方法を考えています。机の外側にせり出すように配置されたカス受けが落下しないように、 バランスを取るための重りを配置しています。優良賞、手が汚れん、葉山小学校4年、折井睦美。僕が手が汚れんを作った理由は、手の紙につく部分が黒く汚れて洗うのや手が汚れるのが嫌だったからです。工夫したところは、腕が太い人でも入るように腕を入れるところをゴムにしたのと、手が絶対に汚れないように布を大きく切ったところと、洗濯できるように布で作ったところです。審査員の好評。紙に鉛筆で筆記する際に、すでに書いてある字を手のひらでこすってしまうことを防止する方法を考えています。当て布は、手首から小指にかけて紙に当たる部分の形状に裁断されており、手首にゴム紐で固定する構成になっています。これによって紙を覆う範囲を小さくしながら、手の動きに確実に追従する効果を実現しています。優良賞、手紙入れ&鍵かけ。神山口小学校4年、柳沢恵美敦。手紙を入れる箱が小さく、古くなり、鍵をかける場所が少なかったので作りました。工夫した点は、ペットボトルの蓋に合わせて穴を開けて、接着剤を使わず固定させたことです。審査員の好評。大型で角型のペットボトルの形状が、手紙を一時的に収容する目的に適していることに着眼して、板にペットボトルを倒立状態で固定する方法を考えています。工作部門。工作部門は自由に作成した作品です。今年も個性あふれる作品のたくさんの応募がありました。優秀賞は次の通りです。以下全員小学生です。学年、学校、氏名、作品名の順に読みます。学年、1年、学校、長江省、氏名、石井聡、作品名、東京ドーム。1年、長江省、石田奈美、海の見えるくるくる床屋さん。2年、葉山省、吉田康人、アメンボー。2年、神山口省、竹内和人。太陽系。2年、一色賞、山崎翔太。兜貯金箱。2年、一色賞、小林隼人。ハリネズミ。3年、葉山賞、長沢美宇。夏の大井川鉄道。3年、葉山賞、鴨響き。響きの楽しい楽しい夏休み、2012。3年、神山口賞、遠藤真、金魚屋。3年、神山口賞、山田正史、森の音楽会。3年、神山口賞、加藤慎二郎、潮の結晶スカイツリー。3年、一色賞、院南大河、動物タウンにスカイツリーを作ろうの本。4年、葉山賞、堀越大臣、虫の楽園。4年、長江賞、藤森亮太、海の中のケイマイたち。4年、一色賞、塩のかや、折りたたみ貝殻テーブル。4年、一色賞、高橋健吾、内縄三振。5年、葉山賞、長沢雄心、サッカーボール。6年、葉山賞、田村夏樹、レインスティック。6年、葉山賞、鈴木マリア、立体葉山。6年、一色賞、勅使河原もゆる、ハウス。6年、一色賞、木村紅葉、縦穴住居。平成25年1月24日木曜から、27日日曜には、葉山町小中学生作品展が福祉文化会館及び教育総合センターにて開催されます。小中学校の授業等で作られた2000点を超える作品が展示される予定です。長江桜山古墳群 史跡指定10周年。約1600年余り前の古墳時代前期後半、4世紀後半頃に相次いで作られたと考えられる長江桜山古墳群は、逗子市と葉山町の境界線上にまたがって位置する、県内最大級の前方後円墳です。2基の古墳が発見されたのは平成11年。平成14年12月に国史跡に指定されてから今年で10年になります。これまでの発掘調査で次のようなことが分かりました。第1号墳。1、全長 91.3 メートルの前方後円墳。2、墳丘は地山の岩盤等を削り出して成形した上に約 1.5 メートル盛り土して築かれていた。3. 後円部は3段、前方部は2段の段築。墳丘の途中に段を作って築く工法が施されていた。4. 後円部の地下には粘土で覆われた木製の棺が一基埋葬されていた。5. 後円部墳頂には埋葬施設を囲うように円筒形や壺形の埴輪が建てられていた。第2号墳。1. 全長約88メートルの前方後円墳。2. 墳丘表面には瓦石等を用いた葺石が施されていた。構造等は本格的な調査を実施していないため未詳。第1号墳の整備計画。平成22年度には次のような整備基本計画を策定しました。作られた当時の姿をそのまま復元するような整備はしませんが、保存のため全体に盛り土をした上で、見学者が歩きやすいように園路や説明板等を設置します。墳丘上の樹木は根が成長して古墳を傷めるため、ある程度伐採するほか、眺望を確保するよう枝打ち等を行いつつ、周辺の豊かな自然環境にできるだけ配慮した整備をします。第1号墳については、今後約10年をかけて整備を進めます。平成24年度は、主に墳丘周辺の樹木を伐採します。現在作業中。古墳を守る町民の活動。発見直後から町民市民の自主的な活動をきっかけに古墳パトロール活動が開始されました。現在、町民市民約70人が登録し、月に1、2回グループ単位で活動し、古墳の保護を行っています。パトロール員は随時募集中。また、長江桜山古墳を守る会等の市民団体の活動も活発で、団体見学の際のガイドや自主的な講演会、勉強会を企画するなど、古墳の保存と普及啓発活動に活躍しています。今後、ますます多くの町民の方々に古墳の保護に関心を持っていただき、私たちのかけがえのない財産を後世に伝えていきたいと思います。長江桜山古墳群出土品展。場所、潮騒博物館内、くつろぎゾーン。期間、平成24年10月13日土曜から、平成24年11月28日水曜。平成24年11月3日土曜祝日。潮騒公園無料開放日には学芸員による展示解説を行います。問い合わせ、障害学習課山口、内線7223。史跡指定10周年記念講演会。古墳の専門家を招いて、長江桜山古墳群の具体像に迫ります。日時、平成24年12月1日土曜、午後1時半から5時。場所、逗子市庁舎5階会議室。講師、広瀬和夫氏。国立歴史民俗博物館、総合研究大学院大学教授。申し込み、住所、氏名、電話番号を添えて、電話、ファックス、窓口で、障害学習課まで、先着120名。主催、 葉山町教育委員会、逗子市教育委員会。発掘調査成果のスライド説明、出土遺物のミニ展示も行います。問い合わせ、障害学習課、山口、内線7223。